ネマクエストレディオ、
マイシネマヒストリー。最初のコーナーはマイシネマヒストリー。このコーナーでは毎回多彩なゲストをスタジオにお呼びして、映画への思いや大好きな作品などについてお話を伺いします。今夜は神戸フィルムオフィスの三宅千佳さんにご登場いただきます。三宅さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとオープニングでもベロッと喋ってたんですけれども、まもなくクロスメディアイベント078がスタートしますよね、
はい、
27からですけども、その中でも神戸フィルムオフィスの三宅さんにはやはり映画に特化して078フィルムハーバーシネマについていろいろ情報を教えていただこうかなと思ってるんですけれども、よろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
今回、去年は東遊園地で開催されたこの078フィルムなんですけれども、今年はだいぶ趣向が変わって、またかなりジャンルも広く、上映する映画の本数も多くなったようですね。
そうですね、あの私自身去年の秋ハーバーシネマを体験させていただいたんですけど、
はい、
もうその時すっごく気持ちよくって、やっぱ潮風の中で、
うん、
なんというかポートタワーが真ん前で、それがとてもなんか素敵な体験だったので、まあ、ぜひこういうことがね、078でもできるといいななんてぼんやり思ってたら、あのこんな感じで実現できて、それをすごく嬉しく思ってます。
そうなんです。これあの高浜岸壁とお伝えしていますけれども、神戸ハーバーランドの海へ、モザイクの海側、ちょうどね、海を挟んでポートタワーが見えるところに、大きなダイナミックな300インチのスクリーンと180インチのビジョンで名作を潮風に吹かれながら、季節を感じながら見ることができるっていう、
ええ、そうですよね、
はい、オープンシアターで誰でも観覧無料で楽しめるっていうのがこの078フィルムハーバーシネマとなるわけなんですけど、
はい、
これ4月27、28、29とそれぞれの日程で上映される作品やラインナップ、それからその間にお届けするイベントなどもかなり色が濃く変わっていくようですね。
そうですね。でまず27日の金曜日は、
はい、
まあ、前夜祭として、
うん、
で新海地に今年の夏オープン予定している神戸新海地喜楽館、そのオープニングを記念してですね、
うん、
落語と映画がコラボしようっていうことで、
お面白い企画ですね。
そうですよね、
うん、
でそこで桂春蝶さんや、
はい、
桂三度さんに来ていただいて、
うん、
落語も実際に上演じゃない、ごめんなさい、
じゃあ生で落語も見ることができるんですか。
そうなんですよ。
まあ、ラジオ関西でもおなじみの桂春蝶さんと、けいちゃん若い時代にはお笑いコンビとして大好きだった桂三度さんの生の落語も楽しんで、いや落語ってええなーと思ってから、上映される作品はどんな作品なんですか。
それがしゃべれどもしゃべれどもという作品でですね、
うん、
監督が平山秀幸さんで、まあ、すごい良質な素敵な作品をずっと撮られてる監督さんなんですけれども、
はい、
主演がですね、これが国分太一さん。
お
ー、そうなんですよ。
いいですね、ちょっと若手の落語家みたいな、お着物とかも似合いそうです
しね。少し前の作品なんでね、なんかちょっと、うん、若い国分さんが、
おー、それもいいですね。
落語家頑張ってなんか落語教室を目指す落語家さんを、うん、演じてはるんですけども、
じゃあまあ現役の本物の落語を見て、うん、落語を楽しむエンターテインメントを今度は映画のスクリーンで楽しむことができると。
そうなんですよね。で子供にもその落語を教えるっていうような、
うん、
役なので、まあ、お子さんもね時間が許せばぜひご覧いただけたらなと思ってます。
そうですね、こちらが夕方の5時半から落語を楽しみまして、春蝶さん、そして三度さんとね、桂春蝶さん、桂三度さんと落語を楽しんだ後、夜の7時からしゃべれどもしゃべれどもが上映されるということなので、まあご家族でも、
そうですよね、
ぜひともね楽しんでいただきたいと思います。いや、はい、なんか気持ちがいい場所でこう笑いながら映画を見るって、ちょっと間で私とかはめっちゃ笑ったり、ちょっとうっとか言いながら泣いたりするんですけど、オープンシアターのいいところって、ち ちょっとおしゃべりしたり、まあまあちょっとお食事したり飲み物飲みながらでも、ゆったり見れるところが、
いやそうですよね、
ねえ、
なんとか自分のペースで見れるというか、
うんうんうん、
だからそこがすごく楽しめるんじゃないかなと思いますね。
はい、周りにはね美味しいお店もたくさん出てるっていうことなのでね、ゆったりと楽しんでいただきたいと思います。さあ前夜祭からとても盛り上がりそうですけれども、
はい、
続いて28日はどんなラインナップになるんでしょうか。
28日は、
うん、
まあもう期間のもうね、まあ、真ん中というのか始まりというのかで、まずねチャッピーという作品を上演します。
はい、チャッピー、
はい、これはなんていうか今の AI を先取りしたような話で、まあ、人工知能を搭載したロボットがなんというか活躍する話なんですよね。
うーん、これクロスメディアイベントの中ではこうAI とか IT に特化したいろんなこう場所とかね、展示とかそれからトークなんかもあるので、少し前にその AI を描いた映画の世界っていうのとまた比較するっていうのも面白いかもしれないですよね。そうですよね。
でまたそれでその楽しんでいただいた後は打って変わって怪盗グルーのミニオン大脱走、は
い、絶対盛り上がるじゃないですか。
はい、もう本当ご家族でというかね、みんなで楽しめる、うん、作品なんでね。
これ、まあ、まあ場所に限りはありますけど、こうテンション上がったら走り回れるぐらいのね、大脱走って一緒にできそうなぐらいの感じなので、
ですよね、
あと小さなお子様がいらっしゃるお母様とかって、うん、ちょっとぐずったら周りに迷惑かなと思って映画館になかなか行けない方なんかは、
ああそうですよね、
オープンシアターいいですよね、うん、
ぴったりですよね。
去年の、ハーバーシネマ、秋に開催されたハーバーシネマも、小さいお子様や赤ちゃんと一緒にとか、それからお子さんじゃなくて家族の一員であるペットと一緒にご覧いただいてる方なんかもいらっしゃったので、今なかなか小さいから家族と行けないっていう方も楽しめるっていう意味ではね、
そうですよね、もう素敵なね、皆さん楽しんでいただけるかなと思ってます、
うん、そうですね、皆さんちょっとあの黄色い T シャツとか白と黒のオーバーホールとか持ってたらぜひグルーにミニオンになりきってね、やってきていただいても楽しいかもしれないですね。
はい、
さあ素敵な映画が2本続きましたが、その後は
ちょっと日が陰ってきたなっていう感じのところで、
うん、
ディスコタイムを設けております。
ディスコタイムですか、これが夕方の6時頃からですね、は
い、そうですね、
うん、
そのタイムトリップ神戸さんっていう、
はい、
あのプロジェクトをやっておられるところがあるんですけれども、
70年代80年代のその神戸のもう香ばしいかぐわしい時代を、
そうです
ね、今一度味わおうぜというかっこいい大人の方たちがやってる部分ですよね、
そうですよね、いい意味であのイケイケな時代だった神戸
はいはい
をこうもう一回ねこう再現できたらっていう感じで、うん、皆さんもう大人が楽しめる企画だと思うんですけど、
じゃあちょっと久しぶりにあの服取り出して、
うーん、
もうチャックが上がらなかったらジャケット上から着てとかで踊っていただくとか
そうですよね、
ねえ、私もなんかディスコの時代ではなかったので、うん、すごいあの先輩方とそれから同世代と、もしくは、ミニオンの世代のちっちゃい子たちも一緒に楽しくディスコで踊れたら楽しそうですよね。
そうですよね。
これでもディスコで大いに6時から日が陰ってきて盛り上がった後、そのテンションで用意されている映画っていうのは何なんですか。
それがサタデーナイトフィーバーでございます
なんて素晴らしいストーリーなんでしょうもう盛り上がるしかないって。
そうですね、しかもこの日は28日の土曜日、サタデーでございます。
わー素晴らしい、
サタデーナイトにぜひ見ていただきたい
いいな、これ、客席がですね、約200席ご用意する予定なんですけど、サタデーナイトフィーバーに関しては割とみんな立ってるかもしれないですね。
そうですよね、
見てる間お客様席空いてますよって言ってもさ、うん、私踊るからみたいな感じでね、うん、そっか、じゃあサタデーナイトにまさしくフィーバーしていただく、
ね、
サタデーナイトフィーバー夜の7時からの上映となります。まあイベントとなるとちょっと夜深くまでね、大人の方なんか楽しみたいなと、その後も興奮冷めやらないと思うんですが、その後もまだイベントが、
そうなんですよ、この日はですね特別上映としまして、
はい、
あの黒猫チェルシーというバンドをやってらっしゃる渡辺大地さん、うん、
あ素敵ですよね、
その渡辺大地さんが監督された サマーキッズという作品の上映もあります。
うーん、
で実際にあのゲストとして渡辺監督来ていただいて、
はい、
トークもしていただくようなそういうことも考えております。
なるほど。去年はあの勝手にグレートロ、松岡茉優さん、インタビューさせていただいた時に渡辺大知さん、普段会うとほとんど喋ってくれないのって言っていたのでインタビューがどんな感じになるのかもすごい楽しみですけれどもね。アーティストとしても注目の渡辺大知さん、まあ、演者としても素晴らしいですけども、監督としても非常に、素晴らしいということで、今回特別上映でサマーキッズも見て、
そうですね、
トークも楽しめる
という
、はい、ことになりますので、28日は、10時頃からスタートしまして、なんと9時頃から上映、そしてトークとあるということなんで、1日存分に楽しんでいただける内容となっています。
ですね、盛りだくさんですね。
そうですね、はい、まあ、途中でもちろん休憩も挟みながらね、それから078のイベント自体はいろんな場所でも開催されているので、神戸の街を楽しみながらぜひとも楽しんでいただきたいと思います。いや、私的にはディスコからのサタデーナイトフィーバーですが、衣装替えをしたような気持ちもありますよね。
ですよね、ぜひ MC のケイちゃんとしては、ね、はい、
ミラーボールみたいなあれか何色か分からなくなってるあのワンピースかちょっと何か気合を入れてセレクトして28日会場に行きたいと思います。私もとっても楽しみにしてるので、ぜひともリスナーの皆さんも楽しい気持ちとね、それからいろんな方を誘ってこんな形で映画が楽しめるんだということをね、ぜひとも体感していただきたいと思います。078フィルムは29日までの開催ということなのですが、ここでちょっと1週間お待ちいただきたいと思います。来週も神戸フィルムオフィスの三宅さんに登場していただきまして、078フィルム最終日29日はどんなイベント、どんな映画というお話、詳しく聞いていきたいと思います。そしてそれ以外にも楽しいイベントがあるようですよ。お楽しみにお待ちいただきましょう。マイシネマヒストリー、今夜は神戸フィルムオフィスの三宅千佳さんにクロスメディアイベント078フィルムに特化してお話を伺いしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ、
先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方をお迎えして、作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は新通ワーナー担当の新田千草さんにお越しいただきました。新田さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
早速ですが、今夜はどんな映画をご紹介いただけますか？
はい、はい、今夜はスピルバーグ監督のレディープレイヤー1という映画を紹介させていただこうと思います。
絶対映画館で見ます
ぜひお願いします。
絶対映画館で見ます。
大迫力の、はい、
はい、
映画でございます。
さあ、このレディープレイヤー1、どんな映画でしょうか？
はい、はい、こちらがですね、現在からちょっと27年後世界がこうオアシスっていう世界とつながっているんですね、
うん、
でこのオアシスというのがゴーグル一つで全ての夢が実現する、もう新世代のこのバーチャルリアリティ VR の世界。
ほうほうほうほう、
はい、そこではもうこの人類があらゆる願望とか、まあ、例えば憧れのヒーローになったりとか、
うん、
そのような願望が叶う場所になっておりまして、うんうん、もうみんながこう希望を求めてオアシスに行っていたんですね。
お、じゃあもう生活のほとんど VR のゴーグル装着みたいな。
そうです、はい、うんうん、おトイレとか食べ物食べたりする以外はもうみんなオアシスに行ってるような時代になってましてでそんなある日にこのオアシスを作り上げた天才にして大富豪の男、ジェームズ・ハリデーという方が亡くなりまして、
うん、
その方が世界を熱狂させる遺言を全世界にこう発信するっていうことなんですけど、
はい、
それがオアシス内に隠された3つの謎を解いたものに、その全財産56兆円を与え、しかもそのみんなが使ってるオアシスの後継者とするということを発信するんですね、
はい、
でこの突然の宣告に この世界中がこう湧き立ちまして、
うんうん、
もう史上最大の争奪戦がここから始まっていくっていうような、
おー、はい、もうオアシスの中でね。
そうなんです、うんうん、でここからもっとこうどんどん面白くなってくるんですけど、
はい、
もちろんこの主人公のウェイドとはあのオアシス内で出会った仲間たちとこの争奪戦を勝ち残ろうとするんですけど、やっぱりそこにはあの世界支配のためにこのオアシスを牛耳ろうとする巨大企業 IOI 社というのが出現してくるんですね。
絶対なんか大きくって強い人出てきますもんね、
もちろんその通りです、
うん、
でその方があのバトルがこのオアシスと、しかもそのオアシスだけじゃなくて、
うん、
現実社会現実世界でもこの2つの両方でバトルが繰り広げられるっていうような、
はあ、
はい、戦いになってきまして、この誰が勝利を手にするのかっていうような内容になっております。
あーすごい。その現実世界にも広がってくるとまたまた壮大になってきますよね。
はい、
でも一番気になるのが、はい、そのオアシスというバーチャルリアリティ、はい、VR の世界、う
ん
う
ん、はい、
もうそれは最先端の夢の世界っていうことは映像としてもものすごい世界が広がってるんですよね、は
い、そう
ね、
もうぜひ見ていただきたいんですけど、色もすごい鮮やかですし、
うん、
もうなんか信じられないような映像がバッて見えるのでぜひちょっと見ていただきたいんですけど、
なんかもう年代のファンは分かれると思うんですけど、
はい、
こうちょっと懐かしいようなキャラクターや映画の世界みたいなものも垣間見えると、
うんうんうん、そうなんです。もうこの物語の最大のちょっと魅力だと私は思ってるんですけど、
はい、
その物語内で散りばめられているこの全世界のあらゆる人気キャラクターが勢ぞろいです。
うーん、
もうあの予告とかでもちょっと出てるんですけど、あのバックトゥージャフューチャーのデロリアンとか、
はい、
アキラのあの金田のバイクとか
すごい、はい、
すごい、あのあとキングコングとか、
うん、
あとガンダムですね。
ガンダムも出てくるの？
ガンダム出てきます。結構私めっちゃテンション上がっちゃったんですけど。
オアシスすごいね。
すごい世界になっております。
え、じゃあもう今たくさんの人たちが心の中にある一番大好きっていうヒーローとか、うんうんうん、もう忘れられないみたいなものとかがこう実現化して。
はい、想像力さえあれば実現化できるっていうような。
うわ、
世界が27年後にやってきてるっていうような。
長生きしなきゃな。でもそれは長生きしなくても、はい、もうすぐ映画館で体験できる。
そう、体験できます。4月20日に体験できます。
でもその出てくる懐かしいキャラクターとか大好きなそういうものもたくさん出てくる中で、
はい、
演じる人たちもまた素晴らしい方が、出演者の方たち多いんですか？
はい、ありがとうございます。あの森崎ウィン君という今ちょっと なんていうんですかね、日本のプリズマックスという5人組のダンス&ボーカルのユニットで活躍されている方なんですけど、うん、
はい、
その方がこの全世界のオーディションを勝ち抜いて、しかもスピルバーグ監督自ら あの指名、
はい、
指名がかかって主役キャストに一人になっているので、
へ、
めちゃめちゃいい役です。
あ、そうなんですね。は
い、もう見終わったらきっとミンクめっちゃかっこいいって多分もうみんながこう湧き立つような、
へ、
しかも決め台詞もぜひ、
決め台詞もあるんですか？
あるんですよ。すごい興奮するので、
へ、
はい、ぜひ見ていただきたいなと。
わー、楽しみだな。じゃあ、まあ、たくさん素晴らしい役者さんが出てる中でも、
はい、
ちょっとあの我々的にはウィン君かっこいいっていうのをこう、あ、ここかというのを楽しみに。
はい、ぜひちょっとひいき目でもう見てしまうような感じになるので、
へー、すごいな。まあ、最近映画っていうとこう様々な、見るだけじゃ体験体感できるみたいなものも、
はい、
4DX とか増えてきてるじゃないですか。
はい、
今回はまさにその VR の世界、これもあのチラシには最高の初体験
はい、書いてますね。中開けていただくと、
はい、
あの劇場がテーマパークになるというキャッチフレーズもついてるぐらいなんですけど、
いや、
もう本当に見ていただくと分かるんですけど、うん、なんかジェットコースターに乗っているような感覚、カーレースがもうすごいジェットコースターに乗っているんじゃないかというような感覚になるので、
うんうん、
もう本当にこのキャッチフレーズ通りだと思います。
もうなんか見ている側が、
はい、
スクリーンの外で見てるっていうより、自分たちもその VR の世界、はい、オアシスに入り込むような臨場感っていう、
はい、
ことですよね。
はい、
ドキドキハラハラホロリとかもあるんですか？
ホロリホロリホロリよりもドキドキワクワクです。
へー、本当にまさにテーマパーク。
はい、すごい楽しんでいただけると。
こわー、人気ライドアトラクションの生みの親スティーブン・スピルバーグが次に送るのは史上最高のアドベンチャーもう スティーブン・スピルバーグが最高の初体験って言った時点でもう体験しないわけにはいかないっていうのが
そうなんです。しかもあのこちらの映画あの先に3月29日にあの全米でちょっと公開されているんですけど、うん、
はい、
その3月29日から4月1日までの4日間であの世界興行収入が約200億をちょっと記録しておりまして、なんか過去10年間のスピルバーグ監督作品の中では史上ナンバーワンと言われているので、
はあ、
はい、もうあの海外でもすごい人気の作品になっております。
これ封切りした途端にも一気に爆発的な、そして見に行った人の口コミがすごいっていうことですよね。
すごい、はい、そうですね。
これね、はい、個人的には、
はい、
あのストーリープラス、
はい、
サブキャラクターを見つける楽しさとかで言うと多分何度か映画館に足を運びたくなるんじゃないかなって、
はい、
思うんですけど、
はい、
あの日田さんはあのガンダムでテンションが上がったっておっしゃられましたけど、
はい、
他にもなんかあーっていうのとかは結構ありました。
いい、ね、そうですね、私あとあのやっぱティラノサウルスとかも好きなので、うん、ティレックスが出てきた時はもう、うわってなったなりましたし、うん、あとねこれあのねダラクラフトってご存知ですか、
うん、
トゥームレーダーファーストミッションの映画で、
はい、
あのララクロフトっていうこう三つ編みしてる以前ねアンジェリーナ・ジョリー、あ、そうですが演じたやつのまた違うバージョンで映画が出てるんですけど、はいはい、あれもちょっと出てたりとかなんかすごいちょっとなんですけど
うん、うん、
はい、結構出てる。
これ楽しく映画を見た後、まあ、家族や友達、はい、恋人と一緒に、
はい、
あれいたよねみたいな話をすると多分同じメンバーでももう一回行きたくなるような、
はい、そうですね、絶対見逃すこともあると思うのでもう本当瞬き一つせず見ていただきたいなと。
ぜひともまあ劇場でテーマパークを体感して、
はい、
世界初の初体験を皆さんも
ぜひぜひ、はい、
盛り上がっていただきたいと思います。とりあえず早めに1回は見に行って、
はい、
2回目3回目とスケジュールね調整していただくと楽しいと思います、はい、これはいつからどちらの映画館での公開になりますか。
はい、こちらが4月20日金曜日109シネマズハット神戸大阪ステーションシティシネマ他にて全国ロードショーです。
はい、ちょうどゴールデンウィークが始まる前ですからね、
はい、
ぜひとも皆さん映画館に足を運んで、はい、もう楽しい時間をワクワクドキドキと過ごして、ちょっとお腹すくかもしれないのでその後美味しいもの食べに行くことまで予定してね、
予定して、はい、いただいても
、はい、楽しんでいただきたいと思います、はい、わあ、いい情報ありがとうございます。
ありがとうございます。
先読みシネマ情報、本日は新通ワーナー担当の新田千草さんにレディープレイヤー1ご紹介いただきました。とても楽しかったです。ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ